皆さんこんにちは、ジャムステックのキナスです。先日まで気象研究所におりました。気象研究所では1957年より大気中を降下してくるストロンチウム90およびセシウム137をはじめとした人工放射能の月間降下量を継続して観測しております。本日は我々が東京筑波および榛名山の山頂付近、それぞれサイト A、B としていますが、長期にわたって観測してきたストロンチウム90とセシウム137月間降下量の事故前後における推移を示し、安定元素分析や電子顕微鏡分析を交えた環境中動態の評価と将来の環境中放射能の推移予測についてお話しします。最初に現在の高化物中放射能レベルについてご説明します。まずストロンチウム90についてですが、事故以前のレベルまで戻っており、その季節変動の様子も事故以前と同じ様相となっていることから、事故の影響はほぼ残っていないと考えられます。一方セシウム137は事故直後に比べると大きく減少しておりますが、まだ事故以前のレベルに比べて高く、筑波では400倍、榛名山山頂では130倍となっています。これは1983年頃に筑波で観測されていたレベルと同等でした。次に環境中での動態についてです。筑波ではストロンチウム90、セシウム137ともに鉱物ダスト由来の元素と相関がありました。セシウム134観測地よりセシウム137はそのほとんどが福島原発事故由来であることが示されており、近隣周辺の鉱物ダストの巻き上がりが主な採算要因となっていると考えられます。ストロンチウム90は前述の通り事故以前の様相と同様で、近隣周辺のダストに加え大陸からの長距離輸送ダストが採算の主な環境プロセスと考えられます。一方榛名山山頂付近ではストロンチウム90、セシウム137ともに鉱物ダスト由来元素の相関は低い結果となりました。ストロンチウム90はマグネシウム、カリウム、カルシウムと比較的よく相関しており、試料を電子顕微鏡で観察するとこれらの元素は塩もしくは有機物中に見つかったことから、樹木の葉からの溶出など森林活動が支配的な環境要因になっていると考えられます。一方でセシウム137の環境中動態プロセスについては解明できませんでした。最後にセシウム137の今後の推移評価についてご説明します。高化物中の放射能を採算プロセスが支配するようになった2012年以降のデータを用い、2つの指数関数を近似することで環境中での半減期を求めました。その結果、筑波では 4.7 年、榛名山山頂付近では 5.9 年と計算されました。このことから、事故以前の放射能レベルに戻るまでには、事故時から起算し、筑波では42年、榛名山山頂付近では48年が必要であることが示唆されました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。質問などあればご連絡ください。